FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマ8章13節を見ていきます。最近毎回あるストーリー、イラストレーションまたは絵を皆さんと分かち合って、私たちが見ていくトピックに関して刺激を与えたいと思っています。ある男の話があります。彼は自分の内側に白い犬と黒い犬がいて、常に戦っているようだというふうに言いました。誰かがその人に質問しました。どちらの犬が飼っていますか？その男は答えました。私が栄養を与えるやつがいつも勝つ。同じように私たちの内側には戦いがあります。私たちの古い罪の性質と私たちのキリストにある新しい性質です。どちらが勝ちますか？一緒に祈り、心を整えて教師の御言葉から聞いていけるようにしましょう。イエス様、今日私たちに教えてください。御言葉を通して語ってください。私たちはあなたにお知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章13節。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。黙想の質問。罪の性質に従って生きると私たちのうちに死ができてくるということに対しての例を挙げてください。私たちは罪の性質に従って生きることもを選ぶことができます。私たちは自分たちの欲に従い生きていくということです。その結果は死しかありません。キリストが私たちのうちで生きることだけが、私たちのうちに命を表すことができます。肉に生きるということは、私たちの話してきた罪なる性質、罪なる行動。例えば、性的な罪、怒り、酔っ払いなど。これらは、自己中心、プライド、自己権力によって促されています。罪の性質は常に死を生みます。御霊の中に生きるというのは、私たちが罪を犯さないということだけではありません。私たちがキリストのうちに生き、キリストの命を体験します。聖霊を通して、多くの人が肉に生き、人生が行事ごと、スポーツ、楽しみ、旅で満たされています。どれも悪いことではないです。でも、私たちのフォーカスが自分にしか向いていないものだったら、それらは命ではなく死を生みます。罪の性質に従って生きる人たちというのは、神様の臨在を楽しむことができません。そのため、神様の与える豊かな命、また喜びというのを、神様が与えられるだけのものを、私たちは経験することができません。黙想の質問。御霊によって、罪の性質の行いを殺すとは、どういうことですか？例を挙げてください。また、それはどのように私たちのうちに命をもたらしますか？私たちがキリストに来て、信仰を持って、御霊に歩み始めると、私たちの内なる罪の性質が戦い始めます。私たちがイエス様を信じて、神の御霊が私たちのうちに宿って、私たちが罪の性質に支配されなくてもいい、 しかし私たちはまだ決断できます。私たちは肉に生きる、罪の性質のために生きる、または御霊によって生きることができます。13節で、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きますと。どのようにこれできますか？私たちはどのようにこの罪の性質の行いを殺すことができますか？ある人は自分が刀を持って戦って、私たちの肉のと戦って出てくるモンスターと戦っているというようなイメージがあるかもしれません。イエスはマタイの5章の30節でこのように言われました。もし右手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。ここでイエスが言っていることというのは、私たちが罪に対して生半可に打ち向かうことではなく、本当確信的に罪に戦わないと乗り越えることができないということです。例えば多くの男の人というのは、インターネットを通して、ポルノに中毒になってしまっています。彼らはこの罪に打ち勝つためにコンピューターを捨てて仕事を辞めて、この罪から自由になるために何でもやるべきです。私はこのように正しくラジカルに革新的に罪と向き合わないといけないと思います。私たちがここでパウロが13節で言っていたイメージが本当に刀を持って殺すというものを想像していたのかは分かりません。まずパウロがここで御霊によってということを言っているということを覚えておくのがとっても大切です。私たちが肉の行いを殺す、その、決断があります。しかし私たちがそれができるのは御霊を通してだけです。どのようにですか？一つ考えてみましょう。どのように私たちは一番よく肉を殺せますか？それは腹切りですか？それとも餓死させることですか？日本の侍というのはね、腹切りで切腹したりしていたことは有名です。もし侍が何か恥ずかしいこと、裏切ることをやったときに、小さな刀で自分の腹を切って一番苦しい死に方をしていました。私たちは多くの時、肉の罪との戦いというのはこのようなものだというふうにイメージしてしまうのだと思います。私たちが悪い恥ずかしいことをやって私が死なないといけないと思います。パウロが思っていたのはこのようなことではないと思います。私たちが肉の行いを殺していくということは、まず私たちがローマで見てきたように、神様が私たちの罪を、十字架の恵みを通して許してくれたこと、私たちにはもう裁きがないということ、キリストにあるものはもう義と認められていること、またこの腹切りというモデルは、私たちが自分の力で、肉の力で自分の肉を殺そうとしているという部分があります。そのため、どちらかというと、餓死させていく戦い方の方が、肉の戦いに合っていると思います。もちろん私たちは毎日、御霊の導きに従っていかないといけない、自分の自己中精神的な自分で権力を持った生き方を拒否しないといけない。でもパウロがローマの8章の5節から8節で、肉の考え方は死につながります、しかし御霊の考え方というのは命と平安に至るというふうに言っています。私たちの考え方と私たちのフォーカスが御霊が望んでいること、または罪の性質が望んでいること、どちらかに行ってしまいます。餓死させることというのは、私たちが 肉の行いを殺すのは栄養を与えないで殺すということです。最初の話に戻って2つの犬がいます。その話に例えてみます。一番餌を与えるのが飼ってしまいます。私たちは行動や罪の性質を栄養を与えないで殺していきます。私たちが心や考え方を肉が欲しいことに集中するのではなく、私たちの心と考え方が聖霊の求めているところに集中していくことです。このように私たちの命というのは御霊がどんどんどんどん強くなって、私たちの肉がどんどん弱くなっていくことができます。私たちの肉の行いを殺すということ、この餓死させる方法だと時間かかってしまうかもしれません。この肉の行いというのを殺すのには時間がかかります。しかし御霊が私たちを助けてくれます。例えば御霊が私たちのプライドをあらわにしてくれ、私たちのね、中心的な罪でもあります。また私たちをもっとキリストの深い、謙遜を体験できるように導いてくれます。私たちはプライドを拒否し、神様の謙遜を受け入れないといけません。私たちの肉が私たちの人生の中であらわになってね、これ結構起こることです。どうすればいいのでしょうか。例えば私が誰かに対して怒りを持って対応してしまったとき、私はどうすればいいのですか。まず恵みの神様に向き、信仰により、私たちがこの肉の行いを殺さないといけない。信仰により私たちは神様に感謝し、もう神様に、キリストに会って私たちに裁くことはない。また信仰により神様の御霊が私たちを満たし、私たちの怒りをご自分の愛と臨在で満たすように祈ることができます。これがポイントです。私たちが肉の行いを殺し、殺すのは神様の御霊に集中し、私たちの心をイエスでいっぱいにしていって御霊に従っていくことを通してです。私たちが御霊に従っていくとき、私たちは古い罪の性質を拒否し、私たちは神様の内在する命を体験することができます。イエスはこの箇所から私に何と言っていますか。私はこう書きました。私の御霊が助けてくれること、あなたの悪い行動、罪の性質を殺すのを助けることを信頼していきなさい。あなたの心を私の御霊、また御霊の導きに集中させなさい。私は今日どのようにイエスに従っていきますか。御霊が導き助けて、私の自己中心的な行動を殺してくれることを信頼して頼っていきなさいと書きました。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの御霊によって生きることを教えてください。そしてそれを通して私たちが肉の行いを殺していくことができるように導き続けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。最後にいつものように皆さん、ぜひ毎日分かち合いのパートナーと一緒に御言葉を分かち合うように励ましたいです。コロサイ3章16節でキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと書いてあるようにです。では次回また FBS で